長、そしてただいま素晴らしいご答えいただきました中野智美さん、NPO 法人日本再生プログラム推進コーラム理事、株式会社山尾コーポレーション代表取締役鬼沢文子様、そしてコーディネーター役はこれよりご登場いただきます、株式会社ハンター代表取締役社長人見隆さんをお迎えいたします。提供ポッキャスター、TBS レポーター、TBS 報道ニュースの番組の担当ディレクターとして活躍されました。また、インドのヨガ、アシュラムにてヨガと瞑想を学ばれました。帰国後は、株式会社、フライメディアにて編集長及び常務取締役として大変貢献されました。ジャックの編集長としても大変有名な方でいらっしゃいます。こちらでのインタビューは500名を超えると2013年に独立されまして現在も大活躍です。それでは皆様方にご登壇いただきます。どうぞ皆様よろしくお待ちください。
こんにちは、
こん
はい、本当になんかずっと私も喋ることが多いもんでですね、こうして本当にすごい先生のお話を目の前で聞いておりますと、やっぱすごいなとつづく思います。先ほどおっしゃいましたように、いろんなホテルから来られた皆さんをですね、一つのチームに作り上げていくというのは並大抵のご努力ではなかったんじゃないかな。それを乗り越えられて、まあ、こうしてですね、明るく素晴らしい職場を作るというのは本当に大変なことだったんだろうなと、しみじみと思いながら聞かせていただきました。でも本当にですね、こういうやっぱり実力を持った方々が、ね、いることで我が国はどんどん未来があるわけですし、我々も、まあね、落ちた鱗を3日でも戻らないようにですね、考え方も行動も変えてね、前に行けばできるなとつづく思いましたので、本当に実践させていただきたいとそう思いました。
ありがとうございます。では高野先生、マイクを取りたいと、藤原先生の話、
興
奮されてましたよね。
ずっとあそこの隅で聞かせていただいたんですけれども、これ一番印象に残ったのは、日本の社会構造がその変わっていったその理由の一つというか、要因に場に対しての考え方があるっていう、これがやっぱりこう私の田舎をこう想像しながら聞いていて、なるほどなと思ってたんですね。私は長野県の渡嘉敷村なんていう小さなところで生まれたもんで、その場に対して非常にその村人というかですね、その住人がいつも意識を持っていたような気がするんです。例えば床屋さんってね、床屋談義をする場だったんですね。そこに行くと必ず誰かがいて、何か村のこの課題に対して話をしているとか、あるいはその時期になると年に2回くらいはこの河川工事をするためにみんなが集まって、何日と何日と交代して上の川の一番上から川下までやろう、みんなでこう喋るとかね、こう桑を持って出かけていってみんなでやるっていう、これが普通にあったんですね。これがだんだん U字工になっていくとね、役場の仕事になっていって、人が集まらないで仕事ができちゃって、気がついたら、あ、U字工の掃除終わってたんだっていうふうになっていく。 でだんだん床屋さんも少なくなってきますから、床屋さんがなくなっていって、町の理容室に行くと知らない人ばっかりですから、みんな黙って自分の番が来るのを待ってやってもらうっていう、この場が変わっていってから社会が変わっていったような気がして、ずっとお話を聞いていて、やっぱりこの場の概念ってすごく大事だなというふうに実は、本当にあの感じました。
なるほどね、はい、たまに場を作ろうという話がありましたが、私も話しにこれから伺おうとしまして、水沢さん一言お願いいたします。
はい、お疲れ様です。何度お前がそこにいるんだみたいな僕は今日前説だったんですけども、まあ、よろしくお願いしますお二人の話を聞いてて、まあ、宇治原さんはですね、まあ、藤原学校とか藤原塾っていうのを、まあ、全国10カ所ぐらいでやられてますし、高野さんも本当に100年塾という13カ所ですか。
そうですね、
13カ所ということで、はい、やっぱりそうやってその地域の一人一人からやっぱりもう一回日本を元気にしていこうとか、地域を元気にしていこうということを、まあ、場を作ってらっしゃるのを聞いて、まあ、少しは僕も似たようなことをやろうとしてるんですが、まあ、まだまだだなと思いながら、なんか非常に今落ち込んだ状態でここにすごい、はい、あまり振らないでください。よろしくお願いします。
大丈夫、新橋の坂尾みたいになったら落ち込まないで、これから対策を、ね、一緒に考えよう、皆さんと元気になりたいと思うんですけれども、周り場というのはね、都心でも本当に少なくなってしまいまして、私も先ほど議員の方とも話しましたが、昔は沿沢はですね、たまり場でみんな行き来してましたよね。子どもたちも大人も何かそこにいるような方に日が当たって、また井戸端もありましたよね。だいぶ前の話ですけど、井戸端会議というぐらいで、今私もマンションでエレベーターの中ぐらいですね、ご近所の方、地域の方と一緒になるというのは、こんな狭い空間の場では何事も起こらないかなと思いますので、理想的なたまり場、都会でもこうあったらいいなと思う、まあ、勉強ばかりでもいいですが、藤原先生、何か具体的に教えてください。
そうですね、昔は本当に職場でもですね、まあ、一緒に飲み会を行くとか、あるいはまあ、それこそ麻雀をやったりとかね、職場でもあったかもしれません。で、ああいうところっていうのは、要するに地位の上下とかですね、まああまり関係なくてですね、お互い、まあ、横の付き合いで話をするのが基本なんですね。基本はね、で、言っちゃいけないことっていうのは基本的にあまりなくて、まあ、そのあまり噛み締もつけずに、余計な説明をせずに、思ったことをポンと言える、でポンと返すと、まあ、こうやってですね、まあ、なんか心の中を素直にこう表にできる、やっぱそういう場所だと思うんですね。会議っていうのはやっぱりなんかこう、ね、ある程度理論立てて説明して、専門家としてどう思いますかと言わればこう思います、で、そういう話全部一通り聞いて、じゃあ何か分かりましたかって言うと、いや本当はどうなのよと、あんた本当大丈夫って書いてたら本当大丈夫なのって言うと、大丈夫なわけないじゃないのよとかね、後で言ったりねですから、たまり場というのは本音の話ができる場所なんですよ。
本音ね、
そこが一番大事だと思います、はい、
部下を誘っても来ないですからね、飲みにね。
そうなんですね、だから飲み会は今大変なんですけどね、
はい、高野さんの場合はどうですか、実際エクスカルトの時そんな場所ありましたか。
そうですね、まあ、開業の時っていうのはですね、一つの全く違うエネルギーがあるんでね、割とこう一つになりやすいんですね。とにかくもうがむしゃらにやらないとホテルって開かないもんですからね。それこそ建築関係の人とか設計関係の人とか、こう物を搬入する人とか、あるいはその営業の計画を立てる人、マーケティングの人関係なくですね、もうやらなきゃならないことをやらなきゃいけないんで、結構力仕事なんかみんなやるんですよね。で、そうやって一つには汗を流すっていうね、具体的に体を使って汗を流すっていうのは、これ人間が一緒になっていくときに、一緒になるってチームとしてね、大事だなと思うことがありますね。
なるほどね。
よく地域社会のお祭りってあるじゃないですか、うん、あれやっぱりみんなで汗を流すからいいんじゃないかなって思うんでね、うん、これからのキーワードはお祭りのような気もしますけどね。
お祭りね、はい、皆さんの地域でもね、そうなんでしょうけど、富澤さんの地域などどうですか、たまりは。
そうですね、まあ、減ってます。で、意図的に作んなきゃいけないなっていうのはいつも思ってます。で、意図的もその高野さんがおっしゃるみたいに、汗を流すとか楽しいとかってすごく大事だと思うんですよね、まあ、藤原さんがおっしゃってましたけど、楽しいから面白いからそこに人が集まるんで、 基本的には明るくて楽しいところに人が集まってくると思うんですよね。あの暗いとこ寒いところに集まってくる人ってなんか怪しい感じですね。ただあのもうこれ言っちゃうとなんかもうそれ以上僕も非常に厄介なんですが、集まってくるときに今の子たちはそれ誰いるんですかって聞いてくるんです
よ。え、誰がいる
んですか、誰がいるんですか、
有名人がいますかとかですか。
いや違う、誰がいるんですかと。
あ、はい、
で誰々がいるよって言うと、あ、じゃあ行きませんとか。
行きません。
僕らは我慢して行ったんですけども、
はいはいはい、
上から言われたらね、はいかイエスしかなかったんで、
はいかイエス。
今の子たちは結構はっきり言いますね。
イエスかどうかですよね、
はい、あの僕はその場はいいです。え、だって勉強になるよって言っても、あ、いや、いいです、いいです。
なるほどね。
理由ははっきり言わないんですけど、うん、うん、多分そうだろうな。
なるほど。この辺りは彼氏たちの感性と私たちがね、もういいって言ったから来いよっていうような感じと、だいぶ変わってきてるような気がするんですが、石原さん、この辺なんか変わるんですか。
いや、あの、結構変わってますから、
はい、
あの、私も大学で昔ね、授業をよくやってましてですね、学生たちが、まあ、社会の話なんかで特別にね、こう、また別に授業をやることもあって、一番前に座って目まん丸くしてですね、食い入るように見ながら聞いてるんですよね。一番よく分かってるのかなと、後で聞くと、言ってること何にも分かりませんでしたって本当に言うんですよね。いや、噂には聞いてた、でも本当にそういうことあって、いや、どうやってコミュニケーションしたらいいのかなと思うことありますから、まあ、焦らずにね、なんかやっぱりちょっとしたきっかけでね、分かり合えないことないんだから、そのまあやり方なんで、まあ頑張るしかないんだけど、やっぱり自分自身反省して、はい、ちょっと疎遠になっちゃってますね。
私たちね、
疎遠になっちゃってる。
なかなか難しいですよね。高野さんおっしゃるんですけど、お祭りってなると若い方からね、大人まで一緒に見越しっていうだけで集まるんじゃないですかね。高野さんこの辺はなんかキーワードを言わせて汗をかけるだけの場っていう感じですね。
僕はお酒好きなんですね、割とね。割と以上ですかね。あの今百年塾っていう塾をね、まあ、善光寺からスタートして、北は今札幌から南はあの北九州と福岡を交代で、月ごとにやってるんですけども、これお祭りの場作りだと私は思ってるんですね。で、集まってくる人ってあの学生から70超えた方までですね、あらゆる人が来てるんですね。名刺交換まず最初はしません。だからどんな人が隣にいるのかわからないですね。で、名刺交換してみたらいつも自分が世話になってる八重銀行の支店長だったみたいなことがあったりしてね、ってことがあるんですけど、あの名刺を交換する場ではなくて、まあ、名刺交換することは自由なんですけど、それに引っ張られない場なんですよね。で、何をしてるかっていうと、最初に私が30分40分話をした後の残りの1時間以上はディスカッションの場なんです。で、これがあの具体的におみこしはないんですが、イメージの中でお互いにこう頭の中でやり取りをする、ちょっとこうお祭りっぽい場で、どんな発想でもどんな発言でも構わないっていうのをやるんでね、どういう場を作りたい、どんな長野にしたい、どんな会社にしたい、あるいはその時によってテーマがね、いろいろあるんですね。あの品格なんていうテーマでね、1年間くらい話をしてみたりですね、決断と選択なんていう中で、今回は風をテーマにしようとかね、今回は火をテーマにしようとかね、そこから出てくるイメージで自分の中でいろんなものをこう膨らませていく、その作業そのものが知的なお祭りの場を作ってるっていう意識が実はあったりします。
なかなか不思議なテーマがあるんですね。
はい、
ひとみさん、すみません、高野さんに一つ質問していいですか。
どうぞ、ぜひ。
あのこういう場じゃないと聞けない。高野さんの場はですね、女性がよく集まるんです。
女性が集まると
女性が集まる秘訣を教えていただきたいなと思います。藤原さんの会はあんまり女性が集まらない。
ぜひ今日はお願いしたいと思います。これ本当
なんです。高野さん効果がこの場はすごい。
そうなんです。ぜひお願いしたいと
思います。鬼沢さんの分析ではなぜなんでしょう、女性が。
いや本当に多いんですよ、女性が。だから
いや、でもね、百年塾を見てる限り半分半分ですね。
でも半分も言うな、半分も言っちゃいます。
半分も、うん、
鬼沢さんチップして
るんですよ。
半分も言うんです。
やっぱりあのホテルのイメージじゃないかなってね。あのホテルってあのフランス語でも英語でもそうですけど、どちらかというと女性名詞なんですよね。 でホテルの中の仕事とかっていうとね、やっぱ女性に分かりやすいものが非常に多いのと、女性が活躍できる場が非常に多いっていうことも一つだと思いますし、あの一番最初に書かせていただいたのサービスを超える瞬間っていうね、この本の読者は、あの、まあ、会出版の人曰く6割以上が女性でしたっていうのでも分かる通り、やっぱりあの女性が活躍できる場なんです。で、まあ、東京はちょっと大阪違いますけども、あの海外のリッツ・カールトンを見るとエグゼクティブを見てもですね、6割が女性です。特にあの営業関係、マーケティング関係は6割以上が女性のディレクターです。でみんな活躍してます。で私もアメリカにいた時のボスは、プラザ時代とフェアモント時代を除くとほとんど女性が圧倒的に多かったですね。プラザの時とフェアモントの時はずっと同じ上司だったんで、これ男性だったんですけど、それ以外はやっぱ女性の上司と仕事をすることが非常に多かったですね。ですので、まあ、そういうイメージじゃないかなと思ってるんですけど。
お兄さん、ぜひ。
いや、実はその、例えば街づくりとかをやろうと思っても、やっぱりおじさんが多いんですよ。
私、聞きませんもん、絶対。
そうでしょ。
振り返ってどうって言ったら、いや、結構、多分イメージしかないからですよね。おしんこに見るみたいな
感じ。やっぱりそうですよね。はい、なんかこう、仕掛けようとしても、はい、来る方が大体いつも同じような町のおじさんたちで、まあそれ発想も限られてますしね、はい、で役所も男ばっかりですからね。
毎回高野さんを連れてね、ゲストで
呼ばれるやつを、あのさっきのね、高校生がチャリンコで追いかけてくるとか、ね、すごいなと思ってますね。
その辺ちょっとあのコーディネートを鬼沢さんが聞いてみるコンサルしてください。そう、どうしたら女性が来ますか。
女性のストライクゾーン、センターピンって何だろうっていうことだろうと思うんですよね。やっぱり街づくりっていう響きの中で、多分女性が直接こう関われるところって何だろうっていう部分が多分センターピンだろうと思うので、街づくりではなく、そこの街に生きるその人たちにとっての例えばその子育てであったり、もう今度実はあの子育て100年生きてやろうと思ってるんですけどね。
そちらもですか。
あのやっぱりね、そういう女性でその子供を育てている人たちにとってみて、コミュニティ作りってものすごく大事なのに、はい、案外行政の人たちの話を聞いても、この制度的な話、先ほどおっしゃったまさにその仕組み作りとかね、制度的な話はするんだけれども、具体的にじゃあ自分たちが関われるような、そういう街づくり、そういう自分たちが関われるような子育て支援をこう形にできるような街づくりって何だろうって案外あるようでないらしいですよ。だからあの子育て100年塾って実は2年くらい前からですね、ある女性グループに言われてて、ずっと考えてたんですけどね、ちょっと僕には荷が重いなと思っててやらなかったんですけど、別に子育ての方法話をするのが子育て100年塾じゃないなってことに気がついたんでね、ちょっと今年あたりから来年にかけて準備しようかなと思ってますけど、多分その辺のあのセンターピンの置き方じゃないかなって気しますけどね。
先生も、いや逆にね、そのひとみさんにお伺いしたいんですけども、
あ、いいですね。
いや、日本再生とか聞いたときに、はい、女性としてはどういうイメージが、そのまあ、再生という言葉そのものよりも、何を良くすれば日本再生というイメージになります。
やっぱりね、高野さんについていきたいという気持ちはすごくわかるんですが、やはり生活が良くてある程度おしゃれで、それでいて日本らしい文化というものが入りますと、女性は例えばですよ、あの直島とかですね、ベネスが、ね、展開しているような島は美術館もあって、美味しいシャンパンの上で海が広がっていて、お土産もとっても素敵というと女性はわーっと口コミでいくんですね。男性との違いは、男性っていいお店とかいいところですけど、誰も言わないんですよ。自分の勢いでおしゃれ飲んでいて、女性は誰とも言いたくなってしまって、あそこよかったわよってすぐ広がってしまうんですね。ですからそのあたりのポイントですね、美味しいものでおしゃれなところと、いい景色とか、まあ、綺麗なところですね、美術館とかがありますと、女性はそれだけでも日本って素晴らしい材料がたくさんありますので、ね、大変なお客様に聞いていただきたいんですが、マイクありますか。私じゃなくて他のね、女性のどなたかにマイク拾っていただけたらありがたいですよ。
はい、ありますよ。
女性の方どうでしょう。ちょっと共有していただいて、女性だったらどんな日本再生を望まれますか。
ていうか日本再生って言葉がまず男性的なんですね。
男性的なんですけどもなんかこう未来を感じるポイントがありましたら、ね、いやその通りだと思うんですけどね、ね、なんか政治家の言葉みたいだからね、すいませんね、そう、すいません。わかりました。すっかり抜け落ちてました。
大丈夫です。これからですから。自分がキラキラとかです。女子ってそうですよね。女子会これだけがあってお店がね、5時から女子会がいっぱいいるのは、女性ってやっぱり仲間とシェアしたい、つながりたいという気持ちがすごく強いんだと思うんですね。高橋先生、どうですか。小井沢さん、はい、ど
うぞ。そうですよね。だからおばあちゃんの原宿はあってもおじいちゃんの原宿はない
おじいちゃんの原宿
おじいちゃんの原宿巣鴨は女性がたくさんいるけども、はい、おじいちゃんはいないみたいな、
うん、でもおしゃれなおじいちゃんだったら例えば渋谷大人の街にしてね高野さんみたいな方がさっそうと見てたらみんなそれなりに変わりますよねおじいちゃんと言わずにね、
はい、いやだから難しい、まあ、この日本再生もそうだし、まちづくりもそうなんですけども、その今日高野さん その視点が違うとかセンターピンって話を聞いたときに、やっぱ改めてずっと考えてて、うん、やっぱりそれどうしたらいいかなっていうことなんですよ、聞くわ。
じゃない
と、そうそうなんです、はい、聞いてみないとダメだなと思ったんで、まず高野さんに聞きながらこういろいろ聞いていこうかなと。
はい。
うん、
そうですね、本当にやっぱり生活とね、今の自分のそのなんていうんですかね、体感するもの、ここにやっぱりなんか原点ってありますからね。どうも男はその空想の世界で前へこう行って、空想か妄想か分かんなくなっちゃってるんですけども、やっぱりこうね、目に見える形で、例えばその農業とかですね、家庭菜園とかやってる女性の方も結構いらっしゃるわけですね。やっぱり実際にこう土触っておられて、まあ、それすごく楽しそうにやってられるじゃないですか。やっぱこう自分の五感で感じるもの、その中に何か未来があったらいいんじゃないかな、そんなふうに今思ってますけどね。
そうですね、はい。まあ、例えば女性なんかいろんな海外とかね、まあ、日本も旅行されていらっしゃると思うんですが、やっぱここが良かったのはまた来たいなと思うところにもとてもヒントがあると思うんですが、うん、私のと例えば黒川温泉っていうと景観が統一されてますよね、うん、あそこまで行くのに本当に大変だったご苦労が終わりだと思うんですが、まあ、例えば夕張もせっかくあのような状況であれば、何かね、他の人たちが投資をして、まあ、女性が行ったら最高のメロンが食べられて景観も統一化されてるだけでもね、何か面白みがあるかなと思うんですが、
そうですね、
お金をかけずに女性の視点で、アイデアをいただけるような場、たまり場があると我々女性陣もね、いろいろ参加できるかと思いますけど、その辺はどうでしょう。
田村さん、女性が主役で街づくりをやっている地域って何かどこかありますかね。なんか街づくりっていうといつも男の顔しか浮かばないんで、
街づくりっていう表現が正しいかどうか分からないんですけど、今僕、まあ、織田さんもやられてますけど、震災復興支援で関わらせてもらっているところを見るとですね、こう感じるのは何かっていうと、男は一気に大きなことをドーンドーンドーンドーンと計画していくのが再生プログラムのような、やっぱりその土地っていうものをどうするかとか、建物をどうするかとかって、やっぱりそっちの発想がすごく大きいと思うんですよね。でこれはこれで国が絡んでやらなきゃいけないものってたくさんあると思うんですけど、例えば陸前高田で今お手伝いしているその布通りをやってるのは全員おばちゃんたちなんですね。まあ、結構若い子も最近は入ってきてますけど、結局その何回かお邪魔させてもらっているうちに分かってくるのは、男は一緒になって何かそういう地道なことをやるっていう風にならないで、一人で酒飲んで黙って暗くなってくるんですよね。で女性は表に出て行ってお茶飲みながらそういう場を作っていって、 なんか私たちできることないかっていうんでね、じゃあ布造りを勉強しようとかね、やっぱり1年2年、これはあの西条さんのね、ふんばろうプロジェクトの一環として始まったのが今、独立してやってるんですけど、やっぱそういうふうにこう見ていくと、線は細いんだけれども、継続性のあるもの、ずっとその地域の中で一人一人が関わっていけるものを、細いんだけれども、切れない線としてこうずっとつないでやっていこうっていう思いを持ち続けてるのは、どうも、女性たちのプロジェクトの方が多いんじゃないかなっていう、幸子のプロジェクトもそうですよね、あの男入ってないですね、基本的にみんなおばちゃんたちなんでね、でもそのおばちゃんたち元気なんですよね。で山田町なんか行ってもね、本当悲しいかな、震災の後ちょっと問題になって自殺とかね、女性自殺しないんですね、みんな男です本当にこれはあの生命力の差って言ったらそれまでかもしれませんけど、僕はその生命力を支えるものって何かなって言ったら一緒になる力だと思うんですよね。だから女性の方がそれはやりやすいような気が見てるとですよしますね。なんとなく、はい、
そうですね、やっぱりあの富山号なんかでもそうですけども、役割分担があってですね、男性と女性が一緒に酒飲む機会ってまずあまりないんですね。で男性は男性、女性は女性で、それぞれ女性も随分よくお酒飲んでますよね。でもやっぱり観光なんかは女性が出てこないとなかなか成功しないんです。だからやっぱりね、女性のセンスすごく大事で、あとやっぱり不可能を可能にするのは女性ですよね。本当男たちはなかなかね、もじもじしてですね、壁を破れないところをやっぱ突破するのは全部女性ですね。
なんか
元気
がなく
なってきました。いや本当そうなんです。ですからこう男ってやっぱどうしても立場とかですね、過去のいきさつにとらわれるところがあって、やっぱそこに間に一人女性が入ってやりましょうよって言うと、おい分かりましたってみんなね入ってやるんですね。
意外とね、私も25人部下を使っていた時に全員女性だったんですね。そうすると預けてしまうとどんどんいろんなことを発見してくれて、しかも細かいことに気がつきますよね。
そうですね。
ホテルの方もね、マネジメントを女性がされると言いましたが、例えば私も一緒にホテルで5日間じゃなかったんですが、デートに入った時に女性のマネージャーの方がね、男性のボタンが掛け違えて一つずれてたのを教えてくださるんですね。それもすごくさりげなくて、やっぱこういうことは女性がすぐ目につくところだなと思ったり、あとあの地方でもみじとかいろいろな枯れ葉を食材に使おうということで、きれいな葉っぱを集めてね、女性たちが何億円産業にされましたよね。これもおばちゃまたちのすごい力、男性だったらおそらくもみじの葉っぱなんて落ちるだけでしょうと思ってもわからないですよね。まさか商品化できるとは、というような支援をおみちゃんの三沢さん、どうでしょうか。メッチェル
ありがとうございます。すごいですね。いや僕もあの今徳島県の上勝町の彩りを見てて、やっぱりその、まあ、高野さんの話、その継続性っていうのは女性の方が確かに強いなと、その岩手県の大槌町の幸子もそうなん で昨日実は僕あの宮城県の南三陸町っていうところに行ってきてですね、まあ、あそこも大変なところなんですが、ホテル関与という、まあ、ところ安倍さんと岡部さんと話をしていると、やっぱりその女性の力でそのなんとか町を復興していきたいと。でもその行政の方はもう勝手にどんどんどんどん進めてですね、もう1年経ったらこう10メートル以上のかさ上げと、なんかこんな町にしちゃうのっていう感じなんですが、いわゆる、まあ、それは全然私たち聞いてないのと、でも私たちは私たちで頑張ってやっていかなくちゃいけないと、町はできたけど住む人がいなくなるような町にはしたくないって言ってですね、まあ、一生懸命頑張ってるそのおかみさんの話を聞いてきたんですが、まあ、やっぱりその継続する力は女性の方が強いなと思うので、その、まあ、役割としてどういうふうにこう男性女性たちがチームを組んでいったらいいのかなっていうのが大きなテーマかなと思っています。とかく男は男同士で集まるし、女は女同士で集まっちゃうところが問題なのかなというふうに
あのサッカー見てても分かりますよね、男子とサッカーと女子のサッカーの差ね、やっぱりちょっと女性の活躍からもちゃんと作らないとですね、いけないと思います。
私だったら女性が本当にね、いらっしゃるマイク持っていただいてアイディアを
朝休めないですね今日
は。おかしいんだね、こんなじゃなかったんですけど、うん、何なんですかね、あの今やっぱり何が必要かなってこう見ていくと、あの想像する力とかね、いろんなものそのイマジネーションの力とかね、これ本当に必要になってきてるんじゃないかなと思うんですよね。だからその、まあ、ある意味女性とか男性とか関係なくお互いにその想像力を刺激し合うような、そういう場面って今ほど必要になってるのに、今ほどそれが削ぎ落とされてる時代もないですよね。それはあの私全然否定するつもりないんですけど、やっぱりこうスマートフォン、スマホなんかが出てきて、やっぱり自分で考えなくても考えるものをか、これでやりなさいよっていうものをどんどん送り込んでくる仕組みが出てくるとね、自分の頭で汗をかかなくてもとりあえずスマホを引けばわかるっていうね、じゃあスマホなくなっちゃったらどうするんだろうって考えると、あれだってなくなるわけないでしょっていう答えが返ってくること自体がすごい怖いなと思ってて、例えばあの今ホテルで停電が起きるとすると、あの当然フロントのコンピューター止まっちゃうわけですよ。そうするとお客さんがチェックアウトできないですね。でチェックインもできなくなっちゃうんですよね。で僕らの頃ってのは全部手でやってましたから、電気使えないんだったら手でやればいいじゃないと思うんだけども、その発想が まずない。だからつまり物事の原理原則さえ分かっていれば、手でやるという手段もコンピューターでやるという手段もどちらかの手段でやれば目的は達成できるんだけれども、これがないんですよね。だから原理原則に戻っていけさえすれば、いろんな想像力を生かす方法は山ほどあるのに、それをやらせないような、やらせないって言うんですけど、それをやらないでも済むような仕組みをどんどん作ってるのでね、なんかそっちの方がねもっと大きな問題じゃないかなっていうね。そういう中で、あのなぜ女性があれだけスマホがありながら男性よりもその想像力をなくさないかっていうと、正しい意味でのおしゃべり好きですよね。あの正しい意味でのおしゃべりってのは要はコミュニケーションですよね。コミュニケーションの入り口をたくさん持ってるって意味で言うと、やっぱり女性の方がその想像力をなくさないでいく仕組みを自分たちで本能的に作ってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。男はその中にどっぷり使っちゃってるんで、どんどん脳細胞が死んじゃってるんじゃないかなそんな気がしますこれ以上言うと僕つ本能です
い
やいや に素晴らしいご示唆をいただきました。やっぱりそういう人たちが集まれる場作りですね。やっぱりそのいろんな、先ほどね高野先生のユニバーサルデザインと通ずるんですけども、いろんな方たちがやっぱり それぞれに生活や仕事の中で未来を作っていかれるわけですから、いろんな方々のねニーズや思いに 応えていくっていうことが実は日本再生の早道なんですよね。だからやっぱこう生活者の視点と申しますか、本当にあの日々ね食べて、生きていくというその原点をねやっぱり踏まえたやっぱり活動っていうのか、まあその思いをつなげていくっていうのか、それを支援していくそのまあ仲間づくりつくづく大事だなと。いよいよもうそれが今度本当にそれが機能するかどうかが本当にこの転換期みんながですね、元気を維持できるかどうかの境目なんだな今しみじみと思いました、はい。
あとその先ほどおっしゃった想像力についてね、じゃあどうやってそれを例えば若い人たちが世に出た時に実際企業に入ったり仕事場で、想像力を発揮できるかということも問題になっているようなんですが、まあ、例えば会社の面接でも、ありきたりのマニュアル通りな答えしかできない、どんどんどんどん落とされて、採用を受けられなかったという学生が今増えていることを大学側も非常にあの不安に思っているんですね。私はたまたま息子は大学に今3年でこれから就職なもんですから、今学校側からわざわざ保護者が呼ばれて、就職先生こう戦ってくださいなんていちいち言われるんですね。でそんな中で例えばですけど高校白熱教室の学校みたいなのねあのそういったサンデル教授みたいに若い人の力を引き出す力とか、若い人たちどんどん議論させる力というのは日本の教育についてはどのように思われますか。
まず鬼沢君
あの、ええ、
いや彼どっか大学でなんか評議員からなってますよね。
いや学生に教える機会は結構あるんで、まあ、だからあんまり上から教えないことですよね。やっぱりあのどんどんどんどん喋ってると彼らは喋ってもいいんだって感じになるとどんどんアイデアが出てくるわけで、日本の教育というのはやっぱりどちらかというとこう知識を詰め込んで、まあ、教えると、うん、でもそうするとそれしかできなくなっていくので、その自由な発想はなくなりますよね。
三沢さんお子さんいらっしゃるんですか。
います。
はい、何年生ぐらいで。
うちはですねもうみんな大学以上になりまして一人社会人になりましたけど、
あんまりこういちいち指示しないでお育てになったんですか。
はい、基本的に家にあんまりいない
それ
いや、ただですねこれ本当そう思ってそのテストの成績にしても学校の成績にしてもですね、はい、ほとんど言わないように最初から決めてきましたんで、はい、やっぱりその親の評価ってすごく子供に影響がする、ね、会社もそうですね、うん、評価基準通りに大体人って動き始めちゃうので、どこに評価基準を置くかっていう、その何を大事にするかっていうことと、まあ、どんなことになってもらいたいかっていう、その結局は評価軸のところをどうするかっていう設定ですよね。でそれはその例えば、家庭の場合だと父親と母親がちゃんと合わせとかないとこれ厄介ですよね。お父さんは勉強しなくていいぞと言いながら、お母さんは何この点数とか言ったら子供にしたらどっちにしたらいいのかという感じになっちゃいますから、やっぱりその評価軸をどうするかっていうことだなと。で今の子たちはやっぱりその、まあ、ある意味 賢いっていうか上手なんですね、答えを出してくるのは。で答えを出してくるのが上手なんで、それじゃダメよと。多分あのリッツカルトンなんかでも面接やると上手に答えてくる子は多いと思うんですけども、それじゃまずいですよね。それも大事なんだけど、知識も大事なんだけども、もっと大事なのは高野さんが言うとその感性のところなので、じゃ感性って子供の頃からどうすんのっていうのが、まあ、親として一番非常に大きな課題でした。
はい、高野さんは実際どうですか。新入社員に入ってこられた若い方たちでも、なんかこう普通の企業でもね、教えてくれなかったから分かりませんでしたとか、マニュアルがありませんでしたとかってあるんですが、いつからかそうはいきませんよね。
そうですね、おかげさまで、まあ、人材選択の仕組みっていうのをリスカートの中できちんとできてるっていう部分が大きかったんだろうと思うんですけど、結局何を見たいのかってことですよね、その仕組みの中でね。だから、まあ、よく三つ子の魂100までって言い方しますけれども、家庭教育でしかできないものと学校教育で身につけていかなきゃいけないものって2つに分かれていたと思うんですね、昔はね。だから教育は学校でやり、教養は家で身につけさせるっていう、この役割分担が今ないところが結構ありますよね。どうも家でちゃんと教養も身につけないまま学校に全部その教養の部分まで学校の先生その責任だろうとかって、ね、任せてしまっている部分が多いので、これがなんかいろいろな形でね今歪みになってるんじゃないかなっていう。要は家で、まあ、最近少ないですけどこの 地域社会でね、昔はよく教会の親父に怒鳴られたりとかね、挨拶しないで家の前スーッと通ろうなんて思ったらね、挨拶どうしたとかね、怒られて育ったっていうのは、ちょうど社会に出る前のインフルエンザの予防接種みたいなもんで、いろんな形でこう予防接種受けていくんですね。怒られたり怒鳴られたり褒められたり、これは全部大事な予防接種で、で大人になって外に出た時に今度は会社の上司とぶつかる、お客さんとぶつかる、でも接種受けてるからちゃんと受け止める力はついてるんだけど、今それがないので心が折れちゃうとかね、会社に出てこれないとか、わけのわかんないことになっちゃってるんだろうと思うんですね。だからそういうところをこうある程度までどこまでこの子は身につけてきたんだろうなっていうのを見抜いていく仕組みをリッツ・カールトンはおかげさまで作っていますので、ある程度までわかるんです。まあ、とはいえですね、リッツ・カールトンの中だけではできないことってやっぱりいっぱいあって、今例えば東京の学校からね、小学校からね、鉄棒がどんどんなくなってますよね。あれ逆上がりやろうとして怒った子供が背中痛めて、その親から学校が訴えられて、でそれを聞いた他の学校がうちも危ねえからなくせって言うんで、鉄棒をなくしていくっていう答えに言ってるんですよね。跳び箱もそうですね。跳び箱で跳べない子が大体打って病院に行った、訴えられた、うちも危ないぞ、跳び箱やめろって言うんで、どんどんその本来そういうところで痛い思いとか大変な思いとかできない思いを乗り越えて育っていくっていう大事な部分をどんどんなくすっていう答えで乗り越えていくときにね、乗り越えるって言い方したくないですけどね、大丈夫かなと思うんですよね。ますますこれからグローバル化進んでいく中で、一緒に働く仲間がそれこそね、もう逆上がり1年頑張ってやっとできるようになって、さあどうだ、跳び箱も全然飛べなかった子が頑張ってさあどうだって一生懸命になって飛べるようになってきた、例えば東南アジアの貧しい子たちが日本にやってきて働くときに、そういうことを共同するわけですよ。勝てるわけないですよね。例えばそういう社会を日本がどんどん作っていって本当にいいのかなっていうふうに、逆にちょっと大げさな話になっちゃいますけどね、そっちの方が僕は心配ですね。
はい、それはちょっと大きな問題ですよね。私もインドに1年半暮らしていたので、そういう子どもたちの心のたくましさ、そのパワーの強さを、ね、実際に間近で見てますと、例えば我々のお客さんのバスに乗っても子どもたちが必死に営業してきて、これ買ってください、これもありますよって、これ買ってバスの中に乗り込んで営業してるんですね。でみんな参ったな、この子たちみんな営業まで日本に連れて帰りたいぐらいだねっていうぐらいですね。もうとにかくしつこいぐらい、でも手応えないんですね。いらないって言っても、大丈夫、買った方があなた運が良くなるとかみんなおじさんたちが騙されてしまうんですよね。ということで思いますけど、そういった食べました、さっき言った心の筋肉とかね、実際体の筋肉もそうなんですが、ちょっとこう心配な部分もあるんですけど、藤原学校としてはどうでしょうか。なんか
藤原学校というよりも、鉄棒苦手でしたね、私もね。でも苦手なものをやらされるからね、まあ、たくましくなることは間違いないですよ。でも私はですね、やっぱりこれは子供さんの問題ってやっぱ親の方の問題、の問題で、余計な心配しすぎてるからですよね。で、大人同士が余計なこのこと言い合いもんですから、萎縮してるわけでありまして、やっぱりこの20年ぐらいですね、社会が内向きに萎縮しちゃった、その最後の、やっぱりその、なんて言いますかね、歪みがね、子供さんの教育にも全部出てるんだと思いますね。まあ、子供さんですから、ほっといてもですね、育っちゃ育つんですが、やっぱりたくましい大人を見てね、で、ああいう大人になりたいなっていうような大人がいますとですね、これなかなかよろしいわけでございます。だからそういう人が、まあ、家族、職場、地域にいればね、なかなかそれはいいもんで、ですからやっぱり、まあ、大人自身がやっぱりちょっと今までのやり方では国は衰退するばっかりだし、精神的にもね、肉体的にも、なかなか難しくなるし、当然ですね、外国の元気な人たちと一緒にやればね、なんかその議論もなんかだんだん外されていっちゃうしですね、あんたどう思うって言ったら、うーって、ね、こう言葉が出ないとかね、まあそういうこと珍しくないんですね、最近もね。だからああいうの見てると別にね、積極的にやればできるわけなんで、なんかちょっとやっぱりその頭切り替えてですね、我々はもう一回やり直すんだと、我々だっていい悪いをちゃんと分かるし、努力すれば何でもできるんだから、別にそのやりたいと思うこと、うまくなりたいと思うこと、うまくなってみようよと、そんな原点に戻ればいいんだと思うんですね。そういうなんかやっぱり大人がまずこうなんていうかな、今までの型をちょっとね 規制を外してね、自分の気持ちの中でね、行動を自由にすることが最初に大事だと思いますね。
なるほどね、参考になります。はい、あとですね、8分、10分ぐらいなので、皆様にお伺いしたいんですが、そういったこう心の筋トレの持続というのがすごく大事だと高野さんおっしゃってました。でこれ私たち大人でもですね、なかなかそれを持続するってことが難しい。昨日できたんだけど、今日はマニックとか怠けてしまうことも多いかと思うんですが、どのようにしたらこの面倒くささというのを乗り越えて、自分自身を律していけるのかなということをちょっとお伺いしたいんですが、例えば高野さんにまずお伺いしたいのは、ご自身が例えばこういうことに目覚めて、自分自身はこれで、心の筋トレを持続することができるようになった、今までの自分はそうじゃなかったけど、そうなった大きなきっかけがもしあれば教えてもらえますか。
きっかけは私はアメリカに21の時からずっと行って20年間向こうで出会ったメンターの影響が大きいですよね。やっぱりその見たい背中っていうのがまだあった時代ですね。70年代80年代っていうのはですね、かっこいい大人がね見せてくる背中を追っかけたくなるようなね、こういうのが一番大きいんじゃないかなって気しますよね。だからある年を過ぎるとやっぱりその自分の生き方をきちんと意識して、まあ、少なくとも40を超えたならば自分の背中っていうのを見ている若者がいるっていうことを意識した方がいいんじゃないかなっていう気がしてしょうがないですね。よくリンカーンの言葉でしたっけか、男が40過ぎたら自分の顔に責任を持てっていうね、これはやっぱり DNA が影響できるのって40までなんだそうですね。だからかっこいい男に生まれて、なかなか見栄えのいい男に生まれて、その見栄えの良さが維持できるのは DNA が維持してくれるのは40までなんです。そこから先は、ね、DNA の効果が消えてきますから、自分が努力して自分がいい生き方をしていかない限りね、それ維持できないんだそうですね。だから40を過ぎて自分の顔に責任を持つってどういうことかというと、自分の働き方を自分が決めて、どこに向かうのかってことを自分が決めてっていう、これは私アメリカにいた時に出会ったメンターから学んだことなんだね。非常にありがたかったかなと思いますね。
なるほど、はい、もう一つだけですね、高野さんがもうこれはピンチと、自分ではもうダメだと思うことを、どうやって乗り越えたかって一つ聞きたいんですけど、なんかそういうピンチの時ありましたか。選挙でもいいんですが、
ピンチですか。
でもこれ
案外ですね、よくみんなにね、なんかしつこ、神経質っぽく見られた時期があったんですけどね、案外自分でね能天気なんです。これで不幸に対して鈍感とは言わないですけれども、やっぱりあんまり不幸を気にしないんですね。食えなかった時期も結構あるんですよ、これでも。で、もうどうしても食えなくて、1日に3つくらい仕事を持って、朝の7時から夜の11時半くらいまで、半年くらい、ほとんど休まないで、食いつないだ時期も実はあったりしましてね、
だから
アメリカで。だから、頭で稼げない時はね、もうこれは体で稼ぐって変な表現ですけどね。やっぱりこうなんか肉体労働で食いつながる覚悟みたいなものはやっぱ必要だろうと思うんですね。だからかっこいい人生って、スマートな人生って、僕は食いつなぐ人生だと思ってるんです。
食いつなぐ人生、
食いつなげる人生で、社長になったらね、自分の社員食わせていく人生、なりふり構わずでもいいから絶対に食わせるっていう人生の、この覚悟を決めるのってね、僕はかっこいい人生だと思うんでね、そんなこと考えてるとね、あんまり悩んでる暇ないんです。
なるほどね。はい、覚悟ですね。ありがとうございます。藤原先生はいかがでしょうか。まず最初の質問ですが。
はい。なんで最初の質問なんですか。
最初はですね、ことしてさっき聞かなみたいな話がありましたけど、なんでしたっけ。みんなでボケちゃいました。はい、60過ぎるとだんだんこの箇所が増えてきちゃうから困りますね。なんだっけ。
まあ、先ほどね、高野先生のお話伺ってても、そのピンチの時ね、切り抜けられたっていうお話がありましてね、私もどちらかというと楽天的な方なんですよ。なんかうまくいかないとまあいいかと思うんですね。でそれは全部終わりにしようって意味じゃなくて、まあとりあえずこの程度で今回はしょうがないわと、とりあえず今回はこの程度でまあいいかね。でもしつこく考えててですね、決して諦めないんですよ、私。諦めなくてですね、しつこく考え続けてて、どうしようかな、どうしようかなと思ってて、またチャンスを見つけるということがあります。あとやっぱり私も、継続は力なりっていうのはいつも感じておりましてですね、小さな一歩でもそれを続けていくってことはすごく大事でありまして、 徳島の学生の頃は自転車部と言いましてですね、こう、まあ、自転車山を登るんですが、まあ登りがきついんですけどもね、あれでも漕いでれば必ず上に行くんですよね。で逆に下りを飛ばしすぎるとね、ひっくり返って自転車壊しますから、だから下りはなるべくゆっくり行くんですね。そうするとやっぱりこう、なんて言いますかね、辛いばっかで下りも爽快じゃないから何が面白いんだと思われますけども、やっぱり無事にですね着くとですね、で満足感があるわけですよね。だからこう華々しくなくても、なんか継続していって充実させてるとですね、まあなんか振り返った時に良かったな、着実に前に進んでるな、そんな風になってるって感じがするんです。ですからまあ私はある方から教えてもらって、問題という言葉がどんどん出てきたら、問題どんどん書き出しなさいと、問題1、問題2、問題3全部書きなさい、それから今度ペンを赤ペンに持ち替えなさい、問題という字全部赤で斜めの線を引いて、課題というふうに脇に全部書きなさいと、問題の1から10は全部課題の1から10になるんだと、あれ全部課題なんだから解決すればいい、そういうもんだと教えられたことありましてね、それはねなるべく実行するようにしてるんです。ですからまあ、脳天気ちゃ私も脳天気でございますですね、なんとかなるわ、なんとかするわ、一回ダメならまあ一家で、じゃあその次また何かしようと、まあ、こんな感じで生きております。
なるほど、自転車クラブっていうのがあったのもびっくりしましたが、その一つのこう人生のね、なんかモデルですよね。その最初の質問は思い出したんですけどね、はい、また道を入ってしまいましたね。ここでの筋トレ方法ですね、持続するにはどうしたらいいか、めんどくさいなと藤原先生も思うことないでしょうか。
いや、それはありますけども、はい、やっぱ緊張感ですよね。ここで気を抜くわけにはいかん、手を抜くわけにはいかん、やめるわけにはいかんというなんか使命感というんでしょうかね、こうなんかこう感じる、外から感じる、外から来るもので中にじっと染み込んでくる緊張感、これはやっぱりね忘れちゃダメだと思うんですよね、どんな仕事でもね。でやっぱりそれはやっぱり自分で責任持ってやって初めて感じることかもしれませんけども、やっぱりなんかこの緊張感がある以上これ手は抜けないぞと、ね、もう例えば朝、私は昔営業の電話、営業の仕事をしましたけども、朝9時、昔から 9時になって電話交換して電話取り出てくるんでね、9時一番に電話になるんですよね。で寝ぼけた声出しちゃって怒られますからね、あーとか、なんか早いなとか思ってね、なんだこれだよとか思ってと怒られましたからね。やっぱりもうそういうのは訓練というんでしょうかね、やっぱり訓練は受けた感じは覚えはあります。でもやっぱりそれは自分にとっては良かったと思いますね。やっぱその緊張感を持っているということはすごく大事なことで、まあそういうふうに生きていこうといつも思っております。
なるほどね。森澤さん、せっかくですので一言
せっかくのありがとうございます。心の筋トレの話からすると、今高野さんと藤原さんの話を聞いて、まあ、自分だったらどうしてるかなということを考えるとですね、筋トレって皆さんの24時間365日やってたら筋肉つくと思います？つかないですよね。あれ休んでる間に筋肉ってつくんですよ、あれ。だからインターバルって結構僕は大事にしてて、ずっと結構考えてるんですけども、もういいやと思ってちょっと休もうと思って、もう全部こう忘れてですね、まあ、遊びますから。だから僕は結構ゴルフとか大好きで、全部一回その忘れておくんですね。で忘れておいても人間の意識の中にはありますから、なんかそうすると後であれとかね、こう帰りの車の中とか、サウナ入ってるとか、こうなんかこう、まあ、脳は動いてくれてるので、あんまり追い詰めないように自分は結構してたりします。だからその、なんていうかな、どうやったら自分がこう、あれって、あの時思い浮かんだなっていうことって、大体その、一生懸命机の前でこう考えてる時じゃないんで、だからその、インプットして、その、考える時間を、考えさせる時間を、あえて、遊びながら作っていくのはありますね、はい、
なるほど、はい、ストイックになりすぎずにちょっと遊びのね時間も作ると。
いや、だから頭の中は結構考えてくれてるみたいなので、
頭の中は考えてる、はい、皆さんそれぞれにね特徴のある話をいただきましたが、さあ最後にですね、もう一言ずつ皆様にお客様にですね、せっかく来ていただきましたので、もう一度伝えておきたいこと、これからの日本再生においてぜひこれを伝えておきたいメッセージを
じゃあ、高野先生
から。お母さんですか、
はい、ぜひぜひ。
先にちょっと言いにくいんですけどね。まず自分からってことですよね。日本再生とかっていうとなんかこう大きく聞こえますけれども、これ人事ではなくて全て自分事っていうことですよね。まず自分の身近な半径何センチ何十センチ何メートルっていうところから自分事として考えていくと、やっぱりこの国という大きなものも全部自分事からスタートしてるんだろうなっていうことだろうと思うんです。で、今の筋トレの話ですけど、リッツ・カールトンで実践した働き方が変わる心の筋トレ、新潮社から6月20日に1400円で出ましたので、ご興味のある方はどうぞ。ありがとうございます。
まあ足元は大変ですよ、
はい、
ねえ、それはやっぱりそんな浮かれてるわけにいきません。でも先ほど申しましたように、その足元がじゃあ良ければ黙って何もしないでいいかっていうと、そんなことがないわけですよね。やっぱりその構造的な問題を変えていって、やっぱりその形だけ整えると心にみんなね歪み来ちゃってますから、やっぱ根本的に直さなきゃいけない。でその根本的に直すにもですね、やっぱりそれぞれの知恵とか経験を全部総動員していかなきゃいけません。情報もですね、やっぱり横のネットワークはどうしても必要なんです。昔はこういうのは全部役所がやったわけですね。役所に全部情報が集まって、役所が予算を使って物事を変えていったわけですが、今それがなかなか難しい以上、いわゆる民衆がですね、みんなでやらなきゃいけない。ぜひその場をですね大きく盛り上げていきたいという気持ちで今非常にいっぱいなんですね。大変なことがある、でもだからこそ前に進むと。で、温故知新で進化するというのがワークになりますから、その基本を忘れることなくですね、そしてやっぱり日本再生というのも、まさに高野さんおっしゃった通り、一人一人が最終的に大事で、自分の半径3メートル以内が良くなると、良かったなと思うわけですよね。ぜひここまでね、軟着陸させるようにね、頑張っていかなきゃいけないんで、ぜひここにいらっしゃる皆さんはそれぞれのリーダーでいらっしゃいますから、ぜひよろしくお願いしたいと思いますし、我々も頑張ります。あ、そうそう、我々ね、認定 NPO でございますから、寄付金が税額控除になります。よろしければ今日のお帰りも寄付金お受けできますのでね、ご寄付いただければと、最後に付け加えてお礼とさせていただきます。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。